こんにちは、アメリアです。アメリアに韓国ドラマを語らせて、今回はドラマ私の解放日誌について話したいと思います。とその前に、そう、気づいた方、そうなんです、実は今日からポッドキャストへの配信も始めることになり、今まで使用していたアイコンの写真も一新して収録をしています。音楽と写真は変わりましたが、放送内容は今までと変わることなく配信をしていくので、これからも変わらずに聞いていただけたら嬉しいです。そしてポッドキャストでの配信からのお聞きの皆さん、はじめまして、アメリアと申します。まずこのチャンネルをポチッと押していただいてありがとうございます。これから皆さんとも韓国ドラマのあれこれを共有できたらと思っているので、一緒に韓国ドラマを楽しみましょう。ということで、ドラマの話に戻ります。ドラマ私の解放日誌、見られた方いられますでしょうか。このドラマはネットフリックスのオリジナルシリーズで、2022年今年の4月から毎週土曜日、日曜と韓国と同日配信をされた全部で16話のもので、変わり映えしない毎日から抜け出したいと願う3人の兄弟が、自由と生きがいを求めて奮闘する姿を描いたものになっています。で、この3人兄弟の長女を演じていたのが、有名なドラマトッケビで謎の老婆、そして赤い服を着た黒髪のロングヘアという、とても目の引く神という存在を演じていた女優のイエルさん、また長男を演じているのが、私の大好きな韓国ドラマのトップ女優に君臨しているドラマ、この恋は初めてだからで主演を務めているイーミンギさん、そして末っ子を演じているのが太陽の末裔やサムマイウェイ、またこのドラマの一つの前の出演ドラマが、都会の男女の恋愛法っていうものだったので、このドラマで知られている方も多いかもしれないんですが、女優のキムジウォンさんになります。で、まずドラマのあらすじを話すと、田舎町に住む、思ったことはすぐ口に出す、そして愛を欲している姉、独自の理論を持ち自分の世界観を大事にしている兄、そして口数が少なく感情を表に出さない末っ子の妹の、この3人兄弟は毎日ソウルまで長い通勤時間をかけて会社に出勤をしているんですね。なんですが、この淡々と過ごす、窮屈な日々に疑問を抱き始めてきているんです。そんな中、この兄弟が住む静かな田舎町に、クという名前の正体不明の男が現れ、この3兄弟の父親の仕事を手伝いながら自宅のすぐ近くに住むようになるんですね。で、このクと名乗る男は、毎晩必ずお酒を一人で飲んでいて、夜は本当酔っている状態、しかもほとんど喋ることもせず、さらに暗い過去を抱えているような、そんな面持ちをしていて、でも寡黙に働く姿に父親は好感を抱いており、食事も全て家族同様共にしているっていう、そんな男なんですね。で、この3人兄弟とこのミステリアスなこの男の日々の様子を静かに淡々と描きながら、それぞれが幸せとは何なのかをこう模索し、少しずつ行動に移していく様を、解放という言葉に乗せて、周りの人々を巻き込みながら展開していくという、そんなストーリーになっています。で、私がこのドラマを見終わって感じたことっていうのは、まず新感覚すぎる韓国ドラマだったということなんですね。で、私が今まで見てきた韓国ドラマにはこうなかったものがこのドラマにはあるっていう、ことなんですけど、もっと砕いて言うならば、基本的にこう私の知っている韓国ドラマの作品っていうのは、それぞれまず大きな一本のこの柱のような、視聴者にこう何を伝えたいのかっていうメッセージ性の強さがあるなと私はすごく感じていたんですけど、こう見終わった後にこうその柱について考えさせられるというか、この作り手たちがこう伝えたかったものにこうたどり着くような感覚になるんですよね。なんですが、このドラマというのは、このドラマを見ている方のその人自身が今までどういう人生を歩んできたのか、どんな価値観を抱いてきたかによって、このドラマの捉え方が変わってくるっていう、そんな感覚で、つまりこう伝えたかったのはこれですっていう、答えがない、こう見た人が自分で答えを見つけていくっていう、そんな内容だったんじゃないかなっていうふうに感じました。なので、主人公たちがこう発する こうセリフたちのこう一つ一つがこうなんだかこう小説を読んでいるかのような感覚で、まあ、そのセリフ言葉一つとってもこう見ている人がその言葉にどういう意味が込められているのか思わずこう考えずにはいられない、そんなものも多くて、こう見終わった後も、まあ、このドラマは何を伝えたかったのかなと考えてしまうような、もうこういう解釈で合ってるのかなとか、まあ、答えがない問題用紙を配られたかのような、これちょっとうまく伝わってないかとは思うんですけど、とにかくそんな新感覚のドラマだったっていうことだったんですね。で、まあ、見られた方が、まあ、どう感じられていたのか、まあ、とても気になるところなんですけど、このドラマ私最初韓国との同日に合わせて見ていたんです。なんですけど、こう1話2話と見て、こうまずこう最初のストーリーというのが、こう解放をしていく過程の前の部分、つまりこう淡々とした窮屈な毎日の様子を特に描いていた部分だったので、本当にこの3人兄弟たちや、こうミステリアスな男、また3人兄弟の父親であったり母親だったりっていう、こう日常すぎる日々をこう描いていたので、こう静かに流れる映画を見ているような、そんな感覚で、こう正直私はこう今何を見せられているんだろうというか、まあ、そんなドラマのこの空気感に、まあ、次回からはまあ同日で見なくても良さそうかなっていうふうに思っていたんですよね。まあ、そんなことを考えていた矢先、そのこの2話目の最後ら辺のシーンでちょっと問題は起きたんです。で、それというのが、このミステリアスな男が、まあ、夜外で一人お酒を飲んでいるんですけど、まあ、よく韓国ドラマに出てくる、まあ、大きめのこう正方形の形をしたような縁台があるかと思うんですが、まあ、その縁台をこうピョンさんって呼ぶんですけど、まあ、そのピョンさんにこう座って、こう男がこう酒を一人飲んでいるんですね。で、そこにこう末っ子の妹ミジョンがこう会社からこう帰宅したその足で男の目の前まで来て、こう男に向かってこんなセリフを言うんですよね。 Now, chew on here って、まあちょっと発音ちょっとおかしいんですけど、まあ、日本語で私をあがめてっていう意味なんですけど、こう愛でもダメ、あがめてっていうセリフを言うんです。でもドラマをまだ見ていない方、急に何の話って思ったかと思うんですけど、ドラマをこう真剣に見ていた私も突然何の話ってなった、ちょっと瞬間だったんですよね。で、まあ、さっきも話したかと思うんですけど、まあ、一つ一つの言葉がもう小説に出てくるような言葉たちのようだったっていう、そのこの部分をこう一番最初にこのドラマで感じた、まあ、部分でもあり、まあ、ここのシーンでまず私はもう気持ちも頭も全くこうついていかなくて、まあ、とりあえず一旦このドラマは寝かせようと、こう16話ある中のこう10話あたりまで多分確か貯めたってい う, こう いきさつがあるんですけど、まあ、その後、まあ、また見始めたら、もうこのドラマ の, この醸し出すこう独特の世界観に、まあ、完全にこう引き込まれてしまって、でもう最後まで見切ったっていう、まあ、そんなドラマだったんですね。で、私このドラマに出てくるミステリアスな男を演じていたのは、まあ、俳優のソン・ソックさんという方だったんですけど、私はこの方出演しているドラマでこう DP 脱走兵追跡官っていうドラマだったんですけど、まあ、ソン・ソックさんを調べるまでこの方がこのミステリアスの男性だったっていうことを初めて知って、まあ、すぐに気づかなかったんですけど、この孫則さんがもう醸し出すこう独特なもう空気感が、もうより一層にこう空というこう人物のミステリアス感をこうすごく生んでいたなというふうに思っていて、こう何とも言えない黒いオーラがこう見ている人たちの、まあ、どんな過去を持っているのかもう早く知りたいっていう、もうそんな気持ちを駆り立たせていて、でもストーリーの中でひょっこり現れる愛らしい行動に、まあ、こっちも思わず顔が緩んでしまったりと、もうそんな不思議な存在にこう魅了された一人だったんですよね。で、そして、まあ、ネタバレがまあ入る感想になってしまうかと思うんですけど、まあ、父親役を演じたチョン・ホジンさん、私本当この方個人的にすごく 私のタイプのおじさんですごく好きなんですけど、もう今回は本当にセリフの少ない、もう背中で語るというの、いうようなこう難しい父親役を演じていたという印象だったんですが、もう見事にこの性格の違う3人兄弟がこう生まれた理由が見えてくるような、そんな父親を表現していたなというふうに思っていて、まあ、この父親がもう最終話で子供たちに向けたもう言葉がある、言葉とかセリフがあるんですけど、それというのが、もう独身でいいと思うならそうして生きろ、お前たちはそれでいい、父さんには力がない、お前たちは父さんよりも立派だっていう言葉をもう絞り出すように伝えるシーンがあるんですね。でも私はもうここでもう思わずすごく胸が熱くなってこう涙が流れてしまったんですけど、本当にこの父親という存在というか、まあ、ここで出てくる父親のキャラクターというのはもう本当に今までこう脇目も振らず、もう仕事一つに生きてきた、まあ、そんな父親であって、初めてこう子供たちに向けた、もう子供たちと向き合った、初めて向き合った、そんな言葉をこうやってこう何十年もかかって口にした瞬間でもあったんですよ。またこの言った時のセリフで、こう自分、父親自身、こう自分自身をこう受け入れた瞬間でもある、こう自分を認めた瞬間でもあったような、こう父親にとってもうこのシーンが解放のこの瞬間だったんじゃないかなっていうふうに私はすごく感じたシーンでした。なのでとにかく、まあこの父親のジョン・ホジーさんに限らず、ソン・ソクさんに限らず、とにかくこのドラマに出てくるもうキャスト一人一人が本当に素晴らしくこう演技が光っていた作品であったことは間違いなかったなっていうふうに感じています。なので本当この新感覚のドラマを通して、こう私はもう韓国ドラマは本当日々進化しているなと心から感じたきっかけにもなり、また韓国エンターテインメントを恐るべしだなと、次回はどんな作品に出会えるのか本当楽しみでならないなというふうに感じた、そんなことを思ったドラマでもあります。なのでぜひこのドラマ、私の解放日誌、気になった方調べてみてほしいなというふうに思っています。ということで今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。いいねなど励みになるのでぜひお待ちしています。ではアンニョー。